ようございます。聖書と福音の時間です。最近の日本人の半数近くが1ヶ月に1冊の本も読まないという統計が出ているそうです。読書が全てではありませんが、一抹の不安を覚えます。本を読むのに適したこの季節、永遠のベストセラー聖書を手に取ってみてはいかがでしょうか。さて、今日もこの聖書からキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は先日バードウォッチングを趣味にする方のお話を伺いました。彼が言うには、鳥を見ると鳥を作られた知恵者の存在を意識せずには折れないって言うんですね。その具体例の一つとして、彼は卵の形を紹介してくれたのです。鳥の卵は魚の卵と違って、先細った楕円形をしています。どうしてまん丸の形ではなく楕円形になってるんでしょう。彼は鶏の卵を机の上に置いて、そっと転がしてみせました。なんとこの形だと、転がっていっても元の位置に戻ってくるんです。まん丸だとどこまでもコロコロと転がっていってしまいます。しかし鳥の卵の特殊楕円形は、産み落としたところから転がっていっても自動的に元に帰ってくるようなデザインになっているというんです。唯一の例外はフクロウです。フクロウの卵はまん丸なんですが、おそらく木の穴の中に産みつけるため転がっていく可能性がまずないからではないかと言っていました。ところで、卵はどうして子孫を守るのに一番都合の良い姿形をしてるんでしょう。鳥自身がそのように考えたのではないのは明らかです。誰かがそのようにデザインしたと考えるのが一番合理的です。確かに鳥に必要な姿形を与えて作られた方、自然界に存在する全ての命あるものに絶妙な仕組みを設計された方がおられます。聖書はその万物の作者のことを神と呼ぶのです。鳥の卵にすら最新の配慮を持ってデザインなさった方が、どうして鳥よりも優れてるあなたをお忘れになることがあるでしょう。神はあなたを愛しておられるのです。今日は神があなたを愛していると明言する聖書の箇所をご紹介いたしましょう。聖書にこう書いてあります。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。聖書によれば、神は私たちが罪人であるときに、愛を明らかにしてくださったというのです。ところで、罪とは何でしょう。この番組を日曜日の朝から聞こうとしてくださるあなたは、どちらかと言ったら真面目な方だと思うのです。たまの休みの日曜日に朝から起きてラジオで聖書のメッセージを聞くっていうのは、平均よりも真面目な方が多いと思うのです。そして真面目な方であるゆえに、法律を破ったり、警察に捕まったり、有罪判決を受けた過去があったりということは、まずないという方が多いと思います。しかし、この世の法律では無罪潔白の方も、神の前には一人残らず罪人なのだと聖書は語るのです。今年の6月30日、イスラエルの元総理大臣であったシャミールという政治家が、96歳で亡くなられたということが報道されていました。アルツハイマー病でした。彼は元イスラエルの諜報機関で働いていた工作員です。イスラエルができる前にポーランドから移住して独立運動に奔走していた人物です。現代中東政治の裏の裏までもよく知っている人物です。実は私はこの方に2度ほどお会いして、インタビューしたことがありました。彼に面会するのは大変なことでした。というのも、多くのテロリストに命を狙われている人物であったからです。会談前に何度も質問を受け、ボディチェックを受け、持ち物検査を受け、ようやくのことで執務室に通されたのです。 会談は約1時間。とても和やかな雰囲気で盛り上がったと思います。そろそろ約束の1時間になるので、私はインタビューを切り上げようと思ったとき、日本から持ってきた土産物を渡すのをすっかり忘れていたということに気がついたのです。それは京都で買った蒔絵模様のアドレス帳でした。金箔の美しい包装紙で綺麗に包まれたそのプレゼントは、きっと喜んでもらえると内心私には自信があったのです。閣下、日本からのプレゼントです。そう言って私は手渡そうとしたのです。しかしシャミール氏はそっと一歩後ろに下がったのです。とその瞬間、SP たちが一斉に立ち上がり、私を捕らえたのです。すぐに彼の秘書が言いました。あなたは何ということをしたのです。安全チェックを受けないものを包みのままで渡すなんて。あなたは今、イスラエルで一番してはならないことをしたのですよ。実はイスラエルでは、要人暗殺攻撃に最もよく使われる手段が、プレゼント爆弾だったのです。私は善意でプレゼントを渡したつもりでした。しかしそれはイスラエルの基準と常識ではタブーの中のタブーだったのです。自分としては良いことをしたつもりだったのですが、実はとんでもないルール違反をしていたというのです。これは神に対しても言えるのです。自分としては立派に生きているつもりでも、神のルールに照らしたときに、弁解の余地なき罪に該当するということがあり得るのです。では聖書の語る罪とは何なのでしょう？それは神を神として認めないで神から離れて生きることです。私たちの魂の親であり、命の支え主であり、祝福の源である神から離れ、神を神として認めずに生きることを罪というのです。ところで、いじめとは何でしょう？クラスメートをクラスメート扱いせず、物のようにひどく扱うことです。不倫とは何ですか？配偶者を配偶者として認めず、配偶者の権利を踏みにじって、他の人に走ることです。虐待って何ですか？我が子を我が子として認めず、八つ当たりの対象物のようにして、扱うことです。これらは皆、この世の法律に照らしても犯罪なのです。人格ある存在を人格ある存在として認めず、裏切り行為をするということは、罰に値する罪なのです。ならば、最高の人格的存在である神を神として認めずに生きるということは、当然罪なのではありませんか？聖書は、この罪のゆえに、人は一度死ぬことと、死後に裁きを受ける者になり下がったのだと語っているのです。しかし、聖書は同時に、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちの代わりに死んでくださったことによって、救いの道が実現しているというのです。豊臣秀吉の部下の一人に、加藤義明という武将がいました。絶体絶命の戦争で無類の強さを発揮した人物です。彼の強さの原因は命知らずの家来をたくさん持っていたことにあります。ところで彼には一つ宝物があったのです。10枚一組の小皿セットで、その名も虫食い南蛮という名のついた高価な器です。ところが来客にこの皿を出そうとしていたとき、家来の一人がうっかり一枚を割ってしまうのです。皆息を呑む中、それをした加藤義明は残り9枚を持ってこさせ、皆の見てる目の前で、なんと自ら全部割ってしまうのです。なぜそんなことをしたのでしょう。9枚残っている限り、いついつ誰それが一枚割ったということが、いつまでも人々の口に上るということを、彼は潔しとしなかったのです。部下の過ちを跡形も残さず消し去るために、彼は家宝を自ら破壊して、その咎を覆ってやったのです。ところで、 神はそれ以上のことを私たちのためにしてくださったのです。私たちの罪を負うためにサラではなくご自分の一人子を打ち壊してくださったからです。なぜそのようなことをなさったのですか。これ以外に罪人が許される道はなかったからです。どうぞあなたもあなたのために御子を捨てになった神をイエス・キリストによって信じてください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。